お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはアロン・モーセのスポークスマンとなる、モーセ・エジプトへ帰る。そして5章のイントロダクション。今日の聖書の箇所は出エジプト記4章10節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記4章の学びをしていますが、出エジプト記4章10節。モーセは主に申し上げた。ああ、主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。モーセは今、もう一つの異論を唱えます。彼は、主よ、この仕事のためには、もっと饒舌な話し手が必要です。私は、上手に喋れないのです。と言います。モーセは時が来れば、結構話せるのですが、ここで言い訳をしているのです。彼は、自分は不適当だと感じています。11節から12節。主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか。誰が口を聞けなくし、耳を聞こえなくし、あるいは目を開いたり、盲目にしたりするのか。それはこの私、主ではないか。さあ行け。私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。神様はモーセの口と共にあって、語るべきことを教えると約束されます。13節。すると申し上げた。ああ、主よ、どうか他の人を使わしてください。モーセは代わりの人を使わしてくださいと申し出ます。そこで神様はアロンをモーセのスポークスマンにします。14節から16節。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう仰せられた。あなたの兄、レビ人アロンがいるではないか。私は彼がよく話すことを知っている。今彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぼう。あなたが彼に語り、その口に言葉を置くなら、私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあって、あなた方のなすべきことを教えよう。彼があなたに代わって民に語るなら、彼はあなたの口の代わりとなり、あなたは彼に対して神の代わりとなる。モーセが神様にスポークスマンをお願いしたのは大きな間違いでした。神様はそれを許可されはしましたが、神様は分割されたリーダーシップは望まれなかったのです。イスラエルの子らがアラノを旅する中で、このことが問題になることをこれから見ることになります。民数記の中には、モーセがシナイ山に行っている間に、イスラエルに礼拝させるための金の格子を作ることにアロンが関わっていたことが記録されています。このことはアロンにとってとんでもないしくじりでした。これは分割されたリーダーシップの結果起こったことです。このために民数記の中では、この他の問題も起こっています。神様はイスラエルの子らを解放するためにアロンを必要としてはおられませんでした。神様が必要とされたのはモーセだけでした。モーセがとことん神様を信頼することをためらったので、神様はもう一人の人物を送らなければなりませんでした。 私たちは自分の弱さを認める必要はありますが、神様が私たちを何かの仕事に召されるとき、私たちは信頼を持って神様に応答すべきです。神様は私たちがその仕事ができるように必要な力を必ずあなたに与えてくださるからです。17節から18節。あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。それでモーセは、舅のイテロのもとに帰り、彼に言った。どうか私をエジプトにいる親類のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらえているかどうか見させてください。イテロはモーセに、安心して行きなさい、と答えた。そしてモーセはいよいよエジプトへの帰路につきます。19節。主はミディアンでモーセに仰せられた。エジプトに帰って行け。あなたの命を求めていた者は皆死んだ。エジプトでは新しいパロが王位についていました。モーセを殺そうとしたパロは今は死んでおり、モーセは安全にエジプトに帰ることができます。20節から21節。そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰った。モーセは手に神の杖を持っていた。主はモーセに仰せられた。エジプトに帰って行ったら、私があなたの手に授けた不思議をことごとく心に留め、それをパロの前で行え。しかし私は彼の心を固くなにする。彼は民を去らせないであろう。なぜ神様はパロの心をわざわざ固くなにされたのか。様々な議論の的になりますが、この質問は神様がエジプトにもたらされた災害について考えるときに再び出てくる質問なので、そのときにもっと詳しく学びたいと思います。22節。そのときあなたはパロに言わなければならない。主はこう仰せられる。イスラエルは私の子、私の遺子である。神様はイスラエル人の誰か個人を指して神様の子と呼ばれたのではありませんでした。ただ民族全体を指して、イスラエルは私の子、私の遺子であると言われました。23節。そこで私はあなたに言う。私の子を行かせて私に仕えさせよ。もしあなたが拒んで彼を行かせないなら、見よ、私はあなたの子、あなたの遺子を殺す。神様はパロやエジプト人を取り扱われるとき、とても寛大でした。神様はエジプトに裁きを下す前に、あらかじめパロに選択肢を与えられ、言われました。私の子、イスラエルを去らせよ。そうでなければ、私はあなたの子を殺す。神様はエジプトの遺子に手を触れられる前に、たくさんの災害を送られ、パロに本当の神様を認識する時間と、イスラエルを去らせるのに十分な時間を与えられました。しかしパロはそのチャンスをあえて拒否しました。24節。さて、途中一夜を明かす場所でのことだった。主はモーセに会われ、彼を殺そうとされた。これは不思議に思える箇所ですが、このことは3番目の本当のモーセの異論を明らかにしています。彼は2人の息子たちに割礼を施すことを行っていました。割礼は神様がアブラハムと結ばれた契約の証拠、あるいは印でした。もしモーセが神様の御心を他の人々に宣言するなら、彼自身も神様の御心に従っていなければなりませんでした。神様はこのことを通して強制的にモーセに自分の不従順を思い出させなければなりませんでした。 25節から26節。その時、チッポラは火打ち石を取って、自分の息子の包皮を切り、それをモーセの両足につけ、そして言った。まことにあなたは私にとって地の花婿です。そこで主はモーセを離された。彼女はその時、割礼のゆえに、地の花婿と言ったのである。この箇所も理解するのに難しい出来事で、問題を検討するのに少し私たちがこれまで見てきたことを遡って調べてみなければなりません。モーセがエジプトからの亡命者として逃げたとき、彼はミディアンの地に行きました。ミディアン人はアブラハムとケトラの子孫でした。この人々は一神教を習わしとしていましたので、彼らは偶像崇拝者ではなく、一人の神様を礼拝していました。モーセはこれらの人々の中で、自分の家にいるようにくつろぐことができました。そしてモーセは、七人の娘たちがいるミディアンの祭司と親しくなり、モーセは彼の娘、チッポラと結婚しました。このように神様は、モーセの家庭を最初のうちはとても祝福されました。最初の息子で、外国人という意味の名前のゲルショムは、ミディアンで生まれました。モーセはこの地で外国人でしたが、彼はここを自分の家としました。そして残念なことですが、モーセの結婚生活には問題がありました。神様はモーセを燃える芝のところで召され、エジプトに行くように任命されました。以前のパロはもう死んでいて、モーセにとってエジプトに帰ることは安全でした。しかしモーセがエジプトに向かって旅を始めたときに、神様はモーセを殺そうとされました。それはなぜでしょうか。モーセは息子に割礼の儀式を行うことを行っていたからです。割礼は神様がアブラハムと結ばれた契約の非常に大切な印でした。割礼はイスラエル人に肉に信頼してはならないことを教えるために意図されたものでした。肉は切り取られ、一人一人のイスラエル人が自分の信頼を神様に置くべきだったからです。創世記15章6節、詩篇106篇31節、ローマ人への手紙4章3節とガラティア人への手紙3章6節には、アブラハムが神様を信じ、それが彼の義とみなされたことが繰り返し繰り返し書かれています。創世記15章6節、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。詩篇106編31節。このことは、よよ永遠に彼の義と認められた。ローマ人への手紙4章3節。聖書は何と言っていますか？それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。ガラティア人への手紙3章6節。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされた。イサクとヤコブはアブラハムの手本に従いました。彼らは生まれながらにイスラエル人ではありましたが、割礼はイスラエル人であることの印でした。この儀式を取り行うのは彼らにとって信仰の行為でした。割礼はその人がアブラハムの子であることの証拠でした。ですから、割礼は彼らの大切な信仰の証だったのです。おそらくチッポラが割礼のしきたりに反対したと思います。そしてあえて、モーセもどうしてもと彼女を説得しようとはしなかったようです。おそらく、モーセはこの行為がそれほど重大なことだとは感じていず、明らかに彼の妻は愚かな、血なまぐさいことだと感じていたに違いありません。いずれにしてもモーセは、 そのことで夫婦の間にいさかいを起こしたくはなかったのです。モーセの妻は無神論的だったのではありません。彼女は一神教を信じていました。彼女は単に神様のしきたりに反対していただけで、モーセはそれを問題にしたくはなかったのです。しかしそのことは神様の御心に反することでした。モーセはパロに立ち向かうことはできましたが、自分の妻に立ち向かうことはできませんでした。モーセはイスラエルが間違っているときにそれを正すことができましたが、自分の妻が間違っているときに彼女に反対することができませんでした。モーセは明らかにこの領域での不従順は逃げおおせられると思っていました。彼は多くのクリスチャンの働き人が他の人たちの家族を修復しようと試みながら、自分の家族をなおざりにするように、ただこの問題を放っておきました。ですから神様はここでモーセの人生に介入され、エジプトへの途上でモーセを待ち伏せされ、状況の深刻さを彼に明らかに示されたのです。夫と妻が霊的なことで完全に一致していないとき、それは非常に危険なことです。聖書が信者と未信者との結婚に反対して警告しているのはそのためです。モーセの命を救うために息子に割礼の儀式を執り行ったのは妻のチッポラでした。ですから彼女が行ったことは彼女の信仰の行為です。彼女はアブラハムとの契約の約束を自分のものとして主張しました。肉に信頼を置かない地の贖いです。彼らの息子への割礼の後、おそらく彼らがエジプトに着いてから、モーセは問題に気づき、彼女を家に帰します。後になってアラノの行進の時にモーセの舅のイテロが、チッポラをモーセのもとに連れてきて彼らを和解させます。27節から31節。さて、主はアロンに仰せられた。アラノに行ってモーセに会え。彼は行って神の山でモーセに会い、口づけした。モーセは自分を使わすときに主が語られた言葉のすべてと、命じられた印のすべてをアロンに告げた。それからモーセとアロンは行って、イスラエル人の長老たちを皆集めた。アロンは主がモーセに告げられた言葉を皆告げ、民の目の前で印を行ったので民は信じた。彼らは主がイスラエル人を顧み、その苦しみをご覧になったことを聞いて、ひざまずいて礼拝した。これは非常に素晴らしい礼拝の場面です。イスラエルの人々は神様への信仰を持って今やってきました。そして神様はこの信仰を基礎として彼らをエジプトの地から導き出されるのです。さて、五章の学びに入りますが、五章でパロとの力比べが始まります。災害はエジプトの偶像崇拝に対しての裁きとしてもたらされます。これは実際、神様とエジプトの神々との戦いでした。モーセは40年ぶりにエジプトに帰還します。神様に特別に召された解放者は今、自分の同胞を解放するために準備ができました。彼はイスラエルの長老たちを集め、彼らと共にパロのところへ行って、自分たちの願いを訴えることになっていました。しかしパロはイスラエルを去らせることを拒み、その拒絶が神様とエジプトの神々との激しい闘争の引き金となりました。ここで語られている災害は決して偶然のものではありませんでした。神様はカエルの災害を送った後に、さて、 次にはどんな災害を送ることにしようかなどとは言われませんでした。おそらくこれらの災害ほどよく計画され、意味深いものは他にはなかったことでしょう。これらの災害はとても明確にエジプトの偶像礼拝に向けられていました。パロは質問しました。主とは一体何者か。私は主を知らない。イスラエルを行かせはしない。そこで神様は、エジプトの地に災害をもたらすことで、ご自身の力と権威とを表されたのです。出エジプト記7章5節に、主はご自分が何を考えておられるかをとても明確にしておられます。出エジプト記7章5節。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すとき、エジプトは私が主であることを知るようになる。神様はご自分の民を解放し、エジプト人たちにご自分が誰であるかを知らせるために災害を使われたのです。一つ一つの災害がエジプトの違う神に対して狙いをつけています。エジプトには何千という神殿と何百万という偶像と約3000の神々がいました。そしてエジプトの宗教には力がありました。パウロが第二テモテ3章8節で次のように言ったとき、彼はエジプトの宗教には力があったことを明らかにしています。第二テモテ3章8節。またこういう人々は、ちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。エジプトの宗教の力はサタンの力であり、サタンは自分を礼拝する者に力を与えるのです。ギリシャ時代のデルフォイの神託がその例です。神様はエジプトの偶像礼拝に対し、パロに対し、またサタンに対して災害を向けられました。これは神々の戦いでした。出エジプト記12章12節がそれを証明しています。出エジプト記12章12節。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。神様はエジプトの神々が偽物であることを暴露し、イスラエルに対してご自分が彼らを解放することができる力を持っておられることを明らかにされました。これらのイスラエル人たちは偶像礼拝の真っ只中で生まれました。ですから神様は彼らにご自分がどれほど偉大な全能の神であるかを示さなければなりませんでした。モーセが最初にパロの前に立った時、彼は自分の杖を蛇に変えました。これに対してエジプトの賢者たちも同じ奇跡を演じてみせました。このことはサタンが確かに力を持っていることを示しています。このデモンストレーションの後、神様は10の災害をエジプトにもたらされます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアロン、モーセのスポークスマンとなるモーセ、エジプトへ帰るというテーマで出エジプト記4章10節から31節と、また5章のイントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記5章1節から23節と6章1節から5節、イントロダクションその2、イスラエルの解放のためのモーセの訴え、イスラエルの重荷が増される、モーセの祈り、そしてモーセの祈りに対するエホバの答えというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組では あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。